東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は今年で創立50周年。東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他様々なテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。皆さんこんにちは。三井明子さんの第2回目、ナビゲーターは TCC 会員長谷川智子さんと事務局下山恵梨香でお送りします。前回は三井さんがコピーライターとなるまでのお話をお伺いしましたが、今回は三井さんのコピーライター新人時代のお話をお伺いしていきます。前回は、三井さんがやっとプロダクションに入られてコピーライターになって、はい、で2年でお辞めになられたところまで伺ったんですけど、
はいはい、2年で辞めてしまいました。
なんで辞めちゃったんですか？
はい、いろいろ理由はあったんですけれども、なんか流れとしましては、社長が毎日毎日私に葉っぱをかけてくれてたんですよ。で、葉っぱのかけ方っていうのはかなり際どくて、なんか三井このコピー全然良くないんだけどって、向いてないからもうやめた方がいいよ、
厳しいです、
もうやめちゃえばっていうことを毎日毎日言われてたんですよ。でも良くないからやめればみたいなことを毎日毎日言われていて、である日ちょっと心が折れた日があって、なんか社長がいつも通りに全然向いてないからやめちゃえばって言われた時に、はい、やめますと言ってやめました。
そういうテンションだった。
そういうテンションでした。
社長さんびっくりされてますね。
びっくりされていて、今もその顔は忘れないので、とても本当に私、この未経験の私を採用してくださった、うん、本当に恩人なんですが、うん、最後そういう辞め方になっちゃったので、うん、申し訳ないなという思いは今でも当然あります、うん、思いだけじゃダメかと思って時々ハガキをお送りするとか、はい、しているんですけれども、はい、
その後は別の会社に入られたんですか？
そのプロダクションを辞めた時に、一応ちょっとまあコピーは向いて本当に向いてないんじゃないかなって、才能ないんじゃないかなと思ったので、うん、もうとりあえずコピーライターのことは忘れて、うん、でその、美術系の短大の時の友人から誘ってもらって、職業訓練校ってあるんですけども、うん、失業保険もらいながら職業の技術を身につけるってことかなんですけど、うん、そこの、金属造形科っていう科がありまして、うん、でそこで、金属造形アーティストを志している
また全然違うところに。
そうなんですね。そうなんですよ。でなんかでももうちょっとどうしたらいいかわからなくなって、自分を見失っていたので、うん、とりあえず誘ってもらって、うん、あ、じゃあやってみるって言って、うん、入ってまして、で金属造形という名がついているので、いろいろ資格も取れるんですけれども、うん、溶接の資格を、
溶接、
はい、ガス溶接とワーク溶接と、あとこう削るグラインダーってあるんですけども、あれの資格を取りまして、なので今でも一応やることはできる、はい、はい、そこまでやったんですけれども、うん、でも結局その半年間の訓練だったんですけども、うん、それが終わった後でもうやめようと思ってやめました。
向かないなと。
そうなんです。もう本当に向いてないとしか言いようがないというか、うん、結局美術美大で落ちこぼれでコピーライターになった私が、うん、そのアーティストになれるわけはもともと冷静に考えればありえなくて、うん、でそれをもう一度自分でなんか知ってしまったという悲しい期間でもありました。
金属造形アーティストを諦めた後はいよいよコピーライターを目指すんですか？
そうなんですね。その、コピーライターをもう一度やろうとは本当は全く思っていなくて、でもうコピーライターはちょっと諦めようっていうふうには思っていたんですけれども、 そのなんか就職をとにかく探さなきゃと思って、求人広告を見てた時に化粧品会社でコピーライターを募集してるっていうような広告を見かけまして、はい、で、じゃあこれ受けて受かったらもう一度やろうで受からなかったらもうやめようっていうもうそれはきっぱりとやめようっていうふうに決めて、受けたんですけどそれで結果的に運よくコーセーという化粧品会社なんですけどそこの宣伝部に入れるようにというか採用が決まって、入社することになりました。
コーセーのコピーライターの方ってどういう方がいらっしゃいますか？
そうですね女性がまずすごく多いっていうのもあるんですけれどもで割と、仕事の内容はクライアントの社内にいながら、大きな CM とかポスターも作れますし、あとは小さな本当に販促ツールっていう本当に小さいチラシとか、あとは教育用のツールといって社内の営業マンの方とか、ビューティーアドバイザーの方とかにの、教育マニュアルみたいなものまで作るというような感じで、でもそれはすごく今コピーライターとして仕事をする上で、その時の経験ってすごく貴重だったなというふうに、クライアントさんがどういうふうなことを心配するのかなとか、どういうことが嬉しいのかなっていうことがすごく分かる。はい、分かります。
コーセーは何年いらっしゃったんですか？
コーセーは意外とっていうのはあれなんですけど、私の中では結構長くて、5年間。
確かに。今まで最長。
最長で。小学校の次に長かったみたいな感じで、だったんですね。で5年間働いてかなりやりがいもあってそのまま続けたいという思えるぐらいの仕事であったんですけれども、ただちょっと化粧品だけを作ってるっていうのがちょっと閉塞感みたいなことを感じ始めて、でなんかもうちょっと広く広告を作りたいなという思っていた時に、また求人広告を探した時に、外資系の広告会社の募集を見まして、で、結果的に応募してマッキー・エニクソンという外資系の会社に採用していただいて転職しました。マッキー・エニクソンは、その化粧品を、離れたくて、入ったんですけど、結果的には化粧品のキャリアを買われて入ったってことになって、また化粧品を担当することになって、ちょっと自分が思っていたこととは違ってしまってというのがちょっと残念だったのと、外資系の広告会社なので外資系のクライアントさんが多いんですね。で私英語が全くできないんですよ。
外資というのが英語、
はい、で英語できないって言いながら、意外と皆さん喋れたりとか、ヒアリングだけはできるとか、
そうですね、
こう書いてあることは分かるみたいなことがいると思うんですけど、もう本当に分からないですね。分からなさをちょっとあまり伝えられないぐらい分からなくて、で、マッキャンは伝票処理とかも全部英語だったんですよ。
基本が英語なんですね。
基本が英語で、日本語のなんか書類とかはあんまり ないみたいなところで、これちょっと無理だなっていうふうに思って、で結果的に2年足らずで辞めてしまったんですけれども、でそのマッキャンを辞めて DK に入社して現在に至るという感じです。
次は、コピーライターとしての三井さんのお話を伺おうと思うんですけど、今回はそろそろということで、
はいはい、どうもありがとうございました。
今回は三井明子さんの新人時代のお話を伺いました。次回はコピーライターとしての三井さんのお話をさらに詳しくお伺いしていきます。どうぞお楽しみに。コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。